半を巻き戻せればいいんですけども、時間の関係で私のビジョンは置いておいて御言葉を読みたいと思います。詩編の127編、そして128編が固有の箇所です。よく幼児祝福式のところに出てきますが、都のぼりの歌、これはイスラエルの民が礼拝を捧げに祭りに、祭りの時に共にエルサレムを目指して進み、また神殿に入っていく時に歌われた賛美です。その中で127編128編は家について教えられています。社会の中で一番基本的な単位は夫婦です。神様はまず家庭を作られました。夫婦が神様によって結び合わされ、そこに子供たちが与えられ、増え広がっていく中で人間社会は築かれていき、今なお家庭が人間社会の土台です。神の民として共に集まって礼拝を捧げ祝福を祈る中で、家庭建設を課題として歌われたということは、教会、神の民の建設のため、また祝福のために忘れてはいけないことではないかと思うのです。まず127編を紐解いてみましょう。詩編127編、都のぼりの歌、ソロモンによる。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起き遅く休み、多くの糧を食べたとしてもそれは虚しい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。私たちの営みは、特に日々の働きは、家庭が保たれ成長していくためです。しかし主が背後で支えてくださらなければ、また先を導いてくださらなければ、どんなに労苦しても結果は残らないと告げられています。今の時代もそうです。家庭のだけでなく、町を守る、不穏な社会の中で町を守ることにおいても、そして働きのために、守るために寝る間を惜しんだとしても、主が祝福してくださり、主が守らなければそれは無駄になってしまう。このことは今の時代も変わりません。天変地異が起き、事故が起こり、また、戦争の、備えもしなくてはいけない、脅かすものが様々ありますけども、主に守っていただくことをまず求めましょう。礼拝の時に神様の栄光を表せますように、そして救われる方が起こされますように、成長できますように。そのためには教会の祝福も大切ですけども、その土台に家庭があるということを私たちは覚えて祈っていきましょう。 三節以降、見よ子供たちは主の賜物、鯛の身は報酬と続いています。子供たちは勇士の手にある矢のようだと、守りも、また攻めも、まあ、それは戦争ばかりではありません。これからを築いていくために、教会で子供たちを、家庭で子供たちを、どちらにしても主にあって主の訓戒御言葉に立って育てていくことが将来を切り開く道です。家庭を大切に、特に開拓期は家庭を顧みず奉仕するということが、伝道者家庭でも巨大島にもあったかと思いますけども、長いビジョンに立って主の栄光を表していくためには家庭を大切にする必要があります。今そのあたりが軽視され、また好き勝手にされていく時代ですけども、主の御国の発展のために、社会の発展のために、家庭を大切にするということをまた目指していきましょう。128編に入りますと、どんな祝福があるか、主を恐れる者たちの家庭にどんな祝福があるかということが明かしされています。128編の一節をお読みいたします。幸いなことよ、主を恐れ主の道を歩むすべての人は、そう続いています。主を恐れ、主を信じ、主に従っていく中で、ロークは実を結び、そして幸いは広がっていき、平和が満ちて行きます。四節、見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受けると約束されています。私たちの立場は、幼子の時、子供の時、青少年の時、少年婦人の時、また熟年の時、どの人生の時期にあっても、主を恐れるならば周囲の祝福となってゆき、またそこに新たな祝福が広がってゆきます。その祝福は五節に、シオンからあなたをと。シオン、そこは礼拝の場所でした。家庭が祝されるようにという祈りを加えて礼拝を捧げましょう。その時に慈しみが教会に、家庭に広がり、そして子供たちに広がってゆきます。これが教会が、そして私たちの人生が、私たちの家庭が、神様の恵みに満ちる道です。新たなチャレンジですけども、教会にも歩いて 2,3 分という方も、います。ずいぶん長くかかる、通っていらっしゃる方もいらっしゃいます。その時に、まあ、いろんな気がかりなこともあるでしょうけども、この礼拝を通して私の家を祝してくださいと、都のぼりの歌を覚えながら、進んでいきましょう。神様はその祈りの賛美に応えてくれます。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちをあなたの栄光のために祝してください。 特にそれぞれの家庭に神様の祝福が広がりますように、どうか帰り見させてください。それが主の御子であることを覚えて、実行できますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。